京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、
はい、
おめでとうって言うんかな。
そうですね、ちょっともうねあれは過ぎましたが、10
日やからね、
はい、うん、でもまあ今年も第1回目はなんかすごく重厚な音楽で
お正月らしいやろ。
はい、気分いいですね、
はいはい、この曲僕の大好きな曲で、
はあ、
ムソログスキーやったかなの展覧会の絵、題名は間違ってへんわ、展覧会の絵、
うん、そうですね、これ有名ですね、うん、はい、
これね、僕京都フィルハムニーの特別会員で、
はい、
まあ、年間5万円以上払ったら特別会員になれて、はいはい、うん、京フィルの、定見総会の券が2人分、
はい、奥様といつも行ってらっしゃるんですね、
行くのに無料でもらえるのよ、うん、
はい、
それと自分の指定席がもらえるの。
ああ、いやちょっとリッチな
感じですね。予約せんでもね、はい、ずっと同じ席を取れるのよ、無条件で、
はい、
ものすごくいい席取れるんやけど、
なんかとてもビップな感じですね、うんうん、
でね、まあ、ところがね、うん、去年10月やったから、
はい、
たまたま広告見てたら、うん、大阪フィルの展覧会の絵があるって、コンサートが、うん、京都のこのコンサートホールか、あ、
はい、
あこであるって言うんで、うん、好きな曲やから行ってみたん、
はい、
そしたらね、やっぱり規模が大きいんじゃね、団員さんが多いから、
はい、
教員の場合やったらコントラバスとか奏者一人なんやけどね、うん、大阪府のその時の演奏なんかやったら4人とかね、うん、もうバイオリンなんか何人いるねという感じ。
そうなんですね、
ド迫力、
うん、
それでよかった、今までのコンサートの中で一番良かったなと思ってたんよ、そしたらこの間今年始まってからか、うん、僕日経新聞撮ってんのよ、
はい、
で折り込みに、はい、日経新聞協賛かな、協賛かね、分からんけど、うんうんうん、日経新聞撮ってはる人に、うん、抽選で、うん、もちろんお金払わなかんやけど、優先的にその大阪府民のコンサートでちょうどまた展覧会のやるっていうのでね、はい、で即さま申し込んだ、
はい、
でまあそれ先着順にしてくれたらいいのに、まあ抽選で、うん、当たれば券を、その各その新聞の販売所の係員の人がね、まあ、うちが当たってりゃうちまで持ってきてくれはんのよ、その時に代金引き換えで購入するという。
おお、なるほど、そういったシステムになってるんですか。
そうそうそう
そう、
でね、
それはそれは、
まあまあまあ今から日経新聞取ったら言われてもらえるのかも分からんけどまあこの曲は本当にいいから、何か機会があれば皆様にもどうぞというおすすめ、
う
ん
う
ん、
そうですか、はい、
それとね、もう2つおすすめがあって、ほうほう、僕から、
うん、
京都ノルウェーデミ、
あ、はい、私たちの、
そうそう、
は
い、いや入ってるデミね、
はい、
これをおすすめしたいと、
はい、
で次回の何ちゅうの、
あ、そうですね、ゼミが2月の11日日曜日に午後、うん、はい、1時半からいつものように、京都府立大学の方で、はい、あります、
はい、
はい、
これはね、うん、どんなデミか言ったら、
そうですね、
あなたから言ってよ、
はい、京都ノルウェーゼミはですね、北欧ノルウェーの暮らしや福祉、女性の地位などに関心のある社会人が集まって、京都府立大学の上掛俊博教授の下で学んでいる生涯学習サークルです。簡単に言えば
そうです、
はい、
年6回ぐらい、6回か何回か、
そうですね、それぐらい、はい、
不定期なんやけどね、
でも大会がまあ2ヶ月に1度ぐらいの
2回の日曜日、
はい、
ね、うん、それと毎年3月頃にノルウェーからお客さんが
来
たりとかね、
そうです、ちょうど、はい、20歳前後の若者、うん、まあ、学生さんたちが、はい、京都に修学旅行に来る際にいつも私たちのノルウェーゼミにも顔を出して、そして交流を、ね、するというのが、うん、はい、ここ何年ぐらいですかね、3、4年5年ぐらい
の、ね、らいかな、
そうですね、うん、もうそんな交流がね、続いてますね、
はい、まあ、ノルウェーのことばっかり学んでるわけじゃなくて、うん、たまには日本のね、
そうです、
うん、原発の被害のこととかも、うん、いろんなことね、タイムリーな話題でいつも学習してるのよね、
う
ん、
はい、そうです、
はい、皆さん来てみてください、
はい、はい、お待ちしてます、はい、
その次おすすめしたいのが週刊誌、
はい、はいはいはい。
今手元にあるんやけどね、
これですね、
これこれ、じゃじゃん、僕が毎週楽しみにしているという、はい、ちょっと変わった週刊誌で、
うん、
題名が週刊金曜日、
はい、うん、
これね本屋さんにはめったに置いてない。
うん、
うん、でどうやって買ってるか言ったら、うん、定期購読を申し込んで、うん、
はい、
ね、一冊が定価580円かな、
うん、
毎週金曜日に郵送で来んね、
うん、
毎週金曜日な、
はいはい、
間違いなく来んね、580円、
うん、
まあ前もってもうドバッと貼ろうとあんやけどね、うん、僕の場合はね、
はいはい、でも中身がねとても
中身がね、うん、すごいの、
はい、
あの編集者、
はい、
メインのね編集者、紹介するとね、雨宮佳林さん、
あ、はい、
石高圭さんいうの、
あ、はい、うん、
漫画家やね、
の、はい、
ほんで前東京都都知事やらに立候補されった弁護士の宇都宮健二さん、
はい、
ほんで放送、僕らが中学校の頃によく深夜放送で聞いてた DJ の落合恵子さん、
はい、
でね評論家で有名な佐坂誠さん、はい、ちょっと辛口のね、でどこの大学だったかな、大学の先生、
明治大学学ですかね、
明治かな、東京の大学やね、
そうですね、
田中優子さん、はい、総長やね、確かね、で中島武さん、
はい、
で新聞記者のようなことやってはった本田勝一さん、
はい、
などがね、
はい、
編集委員なんや、
はい、
かなり今の政府に対して物を申す人ばっかりで、
はい、そうですね、
それで、
う
ん、あとねこの人たちがメインの編集者やけどね、うん、出てくるあと寄稿さる人ね、
うん、
これがまたね面白い、
うんうん、
僕の好きなのは松本博さん、
お
あのねパントマイムなんかで政権を批判やらやってあるね、
はい、
憲法君とかいうねパンやつとかが得意でね、まあ知ってる人は知ってるという感じ、
そうですね、
それとか中山千夏さんがやったかな、
はい、
とかそんな人がたくさん出てくる、
ね、なかなかね、うん、とても読み応えのある
そう、
ね、内容ですね、
どういうの、買ってはいけない食品とかの紹介もあるのよ、これは実はコマーシャルでバンバン出てるけど実は有害やとかね、うん、でなんかどこどこに記事ができそうやからどうやとかね、
うんうん、
だから表だって本屋さんで売ると名誉毀損とかで訴えられる可能性がごっつあるんで、同人誌としての体裁を持って発行してる、
うん
うん、だから一般の本屋さんではあるところってあるらしいんやけどね、
うんうんうん、
手に入りにくい、なんか皆さんも機会があれば、
うん
うん、
そうですね、ぜひね、
読んでみてください、
うん、ゆうたろうくんのおすすめ、
そう、
そういえば先ほどの田中優子さんはですね、法政大学の総長さんですね、
そうやね、
はい、
割と面白いことをいつも書いてあるよ、まあまあそんなとこかな、まあなんかで調べて、週刊金曜日は定期購読者が支える雑誌です、
はい、まあ、ある意味やっぱりそれだからこそね、
いろんなね、一般マスコミが扱わないような情報がいっぱい載ってるね、政治の裏の裏みたいなのが、
はい、
まあ一回機会があればどうぞというのが僕からのおすすめです、
はい、
じゃああなたから何か今年は何がしてみたいとかある？
あら、なんか今回はいやいや、ゆうたろうくんはぜひとも、沖縄に落ちた米軍機のことをっていうね、
それを喋ろうか言うてて、
そうですそうです、
の 本番というか生放送やのにスタジオが入ったんが 2分前やという、
うん、
すっかりそれ忘れてた、昨日何喋ろうかな言うてて、沖縄でいっぱい米軍機が落ちると、この間なんか出して見てたらほんましょっちゅう追ってんじゃね、
本当にそうなんですよ、
それしょっちゅう追ってるのがもっと最近頻繁に落ちるようになって、それって何やろって、その沖縄なんか空見上げて歩いてないといつ追ってくるかわからへんような感じやね、
そうですね、まあ、沖縄のイメージってやっぱりそのリゾート地っていうね、そういったイメージありますけど、でも実際行ってみるとね、やっぱりもうバンバンでの空にはね、 米軍の飛行機がね、うん、飛んでるっていうようなところもあるといったところで、
日本の米軍基地の7割以上が沖縄にあるんでね、
うんうん、そうですね、うん、でも私的にはですね、やっぱりその、ね、アメリカ軍はその、うん、まあ、沖縄からね、やっぱり出ていくではなく、日本からね、やっぱりもう出ていってほしいっていうのが本音のところですけどもね。ね、
うん、でも、まあ、アメリカ本土から東南アジアに出撃する場合、遠いからね、近いはね、沖縄から、うん、あの北朝鮮とか、まあ、他のね、うんうんうん、東南アジアの国に出撃する場合ね、
うん、
だからベトナム戦争の時なんかもほとんど沖縄から飛んでたからね、うん、
そうですね、そうです。でもなんかなんでしょうね、日本のね、あの、うん、日本列島のこの形っていうのはね、うん、なんかきっとあのアメリカにとってはなんかもう滑走路のようなに見えるのかなって、
うん、確かにね。でもなくなってほしいよね。
そうです、
ね、ところが、あの沖縄の近所にある島なんかでも今どんどん基地が作られてきているらしい、
うん
うん、表だってね、ニュースにならないんやけど、
うん、
どんどんね、軍隊が増強されてる、
うん、
でなんであんな事故が起きんねえいう話ちらっと聞いてんけどね、うん、アメリカの軍事予算がものすごくなくなってきてるから、
そうです、ね、
整備に手が回らへんとかいう、
は
あ、
は
あ、おい、そんなんでいいんかいって、
うん、
もういっそのことやめてくれよって ね
本当にそうです、うん、でもまあそうなった場合やっぱり日本はね、やっぱアメリカ頼りのね、うん、ね、そんな
頼りで頼らないでもええねん
と思うんですけどね、うん、
あ、もう日米地位協定なんか破棄したらいいのよ、
でもそしたらじゃあその日本の、ね、平和っていうのをどうやって守っていくかっていうようなところをやっぱりね、
いや自分たちで守ったらいいよ。
じゃあ具体的にっていうようなことをね、やっぱりちょっと今年はね掘り下げてちょっとね、うん、考えていきたいですね。
まあ、うん、ノルウェーデンでもこういう勉強もしてるのよ ね、いつもね。
そうです、うん、でもねきっとね、やっぱりその日米安保条約とかね、やっぱり必要だっていうような人も、やっぱりそれは戦争は嫌だっていうね気持ちからのね、その言葉だと思うんで、うん、ぜひやっぱりそういうようなね人たちと一緒にどうしたら戦争をしないで済むのかっていうのをね一緒にこう考えていけれる、ね、そんなようなことをしたいなって思いますね、
うん、まあ今年1年、
はい、
よろしくお願いしますね、
はい、よろしくお願いします、はい、では今週はこれぐらいで、この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。